三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和3年20218月1日、ボリューム65。三原市社会福祉協議会制作。AG 図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。調べの及ばない地名、氏名等の固有名詞は一般読みにしています。デイジー図書判例終わり。表紙。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和3年20218月1日ボリューム65。写真。夕暮れのテイクオフ。藤原俊明さん撮影。写真説明。西に傾く夕日によって一面茜色に染まる広島空港。その夕日を背に今まさに飛び立った飛行機の姿は茜色の中に一点影絵のような黒い機体となって浮かんでいます。写真説明終わり。三原市議会ホームページ www.city.mihara.mihroshima.jp/site/giki/ 表紙終わり。本号の目次。主な内容。議長、副議長、委員会の紹介、2ページから3ページ。補正予算の概要、3ページから4ページ。議員全員協議会、4ページ。市政を問う、13名の議員が一般質問、5ページから11ページ。常任委員会報告、12ページから13ページ。議決結果、14ページ。政務活動費報告、次回定例会予定、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次終わり。第2回臨時会。開戦後の初議会となる臨時会は、4月30日に開催され、正副議長選挙や常任委員会委員の選任など、議会体制を整えた後、議案2件補可を審議しました。新議長、副議長の紹介。議長、末則明。三原市高坂町元山。三原市議会議員5期目、65歳。旧三原市議会議員1期。主な経歴。副議長、企画経済委員会委員長、建設都市委員会委員長、生活経済委員会委員長、経済建設委員会委員長、新西条建設調査特別委員会委員長、議会運営委員会委員長、決算特別委員会委員長、副議長、小玉慶三、三原市本郷町上北方。三原市議会議員3期目、65歳。主な経歴。市監査委員。補正予算特別委員会委員長。経済建設委員会副委員長。厚生文教委員会副委員長。議会運営委員会。委員長、伊藤克也。副委員長、正田洋一。委員6名。宮垣秀正、萩由美子、岡富夫、正平智春、中重信夫、岡本淳章。令和3年6月22日現在。常任委員会。3つの委員会があり、順に読み上げます。総務財務委員会、委員長、萩由美子。 副委員長、新本明、委員6名、村上舞、中迫雄三、正田洋一、伊藤勝也、文野辰巳、二の岡則之。厚生文教委員会、委員長、杉谷達治、副委員長、隅田誠、委員6名、住広豊、高原真一、宮垣秀政、正平智春、中重信夫、寺田元子。経済建設委員会、委員長、田中博樹、副委員長、岡富夫、委員6名、岡田直樹、木村久人、小玉慶三、徳重正時、岡本淳章、梅本秀明。議会広報公聴委員会、委員長、中重信夫、副委員長、岡富夫。二つの部会があります。広報部会、部長、岡富夫。委員11名、村上舞、岡田直樹、住広豊、中迫雄三、隅田誠、高原真一、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子。校長部会、部長、中重信夫、委員10名、田中博樹、杉谷達治、正田洋一、萩由美子、伊藤勝也、正平智春、岡本淳章、梅本秀明、文野辰巳、二の岡則之。平成30年7月豪雨災害調査特別委員会、第4回定例会で設置。平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興に関する調査のため、議長を除く24名で特別委員会を設置しました。委員長、梅本秀明。副委員長、岡富夫。代表賞。長年にわたり、地方自治の発展と振興に貢献した功績により、次の者が表彰を受けました。全国市議会議長会、特別表彰。議員歴30年、文野辰巳議員。感謝状、社会教育委員。二の岡則之議員。中国市議会議長会、特別表彰。議員歴16年、高木武子元議員。特別表彰。議員歴12年、新本明議員、正平智春議員。普通表彰。伊藤勝也議員、徳重正時議員、岡富夫議員、正田洋一議員、亀山博道元議員、安藤志保元議員。第3回臨時会。5月24日の臨時会では、新型コロナウイルス感染症に関するものとして、1億5760万円補課を増額する一般会計補正予算第2号を審議しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。主なものは、三原市新型コロナ感染警戒宣言などの取り組みにより、売上が減少している飲食店に対し、支援金を支給するため、8010万円を追加、また、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の対象が、拡大したことから7750万円を追加するもの。飲食店臨時支援金支給事業について。問い、本市独自の飲食店支援事業、飲食店に対し一事業者一律20万円支給の対象となる飲食店は 何店舗と把握しているか。答え。市内の飲食店は平成28年の経済センサスから約420店舗と把握している。支給件数は約400件を見込んでいる。問い。事業の周知について対象事業者へ直接届く方法が望ましいがどうか。答え。広島県から飲食店営業許可、または喫茶店営業許可を受けている事業者を中心に案内文を直接送付する。第4回定例会の概要。6月定例会は6月8日から22日までの15日間で開催し、一般会計補正予算2件、その他16議案を審議しました。補正予算特別委員会、概要と質疑の抜粋。補正予算第3号の主なものは、市内の分娩可能な医療機関に、機器購入や医師確保にかかる経費を補助するため、1814万9000円を追加。また、高齢者対象の新型コロナウイルスワクチン接種にかかる費用、委託費、会場借り上げ料、タクシー補助に8920万円を追加するもの。補正予算第4号は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するため、1110万円を追加するもの。地域共生社会推進事業について。問い。様々な分野で支援が行き届いていない人に対し、相談員が行うアウトリーチとは具体的にどのような支援か。答え。例えば、引きこもり問題では、当事者側の来所を待つだけでなく、必要に応じ、訪問することで課題を整理し、適切な支援機関につなげていくことなどである。周産期医療体制継続費補助について。問い。分娩可能な医療機関が減っているが、本市はどのような方針のもとに施策を講じるのか。答え。産科医不足により、医師の確保が困難を極める中で、常勤医師を支える非常勤医師や研修医の確保に必要な経費を補助し、市内の産科医療体制を支出したい。新型コロナウイルスワクチン接種について。問い、ワクチン接種の通知が届いた市民の中で、高齢であることや認知症を患っている等の理由で、内容を正確に理解できない方のフォローをどうするのか。答え。ワクチン接種の通知に対して8割の方からの返信を受けている。高齢者や認知症患者等の配慮の必要な方については、民生委員やケアマネージャーが支援をするなど、関係機関との連携を図っていく。サテライトオフィス等誘致事業について、問い、旧脇小学校、お試しサテライトオフィス開設費用、及び活用実績について問う。答え、開設総事業費3024万5000円に対し、本市の一般財源は343万8000円で、残りは国庫支出金と県支出金である。開設後は28の企業が、モニターツアーやマッチングイベント等で訪問し、そのうちの一社が実際に三原駅前にオフィスを開設した。問い、企業訪問が必ずしも誘致に結びついていない状況について問う。答え、企業への聞き取りやアンケートによると、進出先の専門人材の確保や、ビジネス相手の確保が難しいという意見があり、本市もこれを課題と捉えている。議員全員協議会の概要。5月24日、6月21日に 議員全員協議会を開催し、2件の課題について質疑をしました。第1回水道事業の企業団設立準備協議会開催について。概要。会議では、準備協議会の運営体制、運営方法、スケジュール等が協議され、本市としては、研究と経過を見ながら、来年9月までには参入可否の方針を出す。参加市町の主な意見。議会に経過報告をするため、スケジュールに配慮して進めてほしい。県内統一料金で負担するのが理想であり、県内全市町の参加型が必要。既存の簡易水道事業に対する国からの財政支援と比較し、メリットが感じられない。大きな問題は人的資源が大変厳しい状況であること。参加していない市町の参加要件についても今後議論していく。同意。設立準備協議会規約第9条では、参加が困難と判断した場合には、協議会での同意を得た上で脱退することができるとなっているが、どう解釈したらよいのか。従来、本市でのメリットデメリットを判断する中で、いつでも脱退できると説明、答弁されているが。答え。公正団体は、統合の参画が困難と判断した場合には、準備会を脱退することができる、とした協定書に調印している。状況報告で脱退できるものと理解している。再度、県に確認の上、報告する。問い。参加していない市町の参加要件等についても、今後検討していくとあるが、枠組みが変化していく可能性も含まれているのか。答え。全市町が参加する形を模索するのが一番という話の中で、参加市町が増えてもそれに対応していくということである。今後5年間の財政計画について。概要。令和3年度から7年度までの5年間の財政計画が示された。各年度の財源不足は財政調整基金を6億円余り取り崩す。地方債残高は令和2年度末が過去最高で703億円だが、5年後には約623億円になる見込みだ。5つの基金の現在高は122億円から78億円へと減少する。持続可能な健全財政に向け、地方債発行を抑制し、行財政改革に取り組む。2、将来の発展的投資をやっていくためには、行財政改革で費用の捻出が必要ではないか。答え、デジタル化でどれだけ経費が削減できるか未定だが、今後は反映していきたい。問い。過疎地域の自立促進のための基金をソフト事業に充てる計画が立てられないか。答え。今後、新たな過疎計画を作る中で検討する。問い。毎年 5% から 10% の予算カットで、維持管理などで市民生活に影響が出ている。一方では、町の発展に先行投資も必要だが、考えはどうか。答え。財政調整基金を取り崩さずにやるには、各課へ事業の縮減を求めることになる。問い。財政計画の裏付けとなる新規の建設事業について明らかにすべきではないか。答え。今、大きな事業について示すことは困難だが、議会に丁寧に説明していく。
令和3年6月定例会、一般質問、市政を問う。定例会では、6月10日11日に一般質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。 その主な内容を紙面の都合上、一人二項目以内に要約して掲載しました。発言内容は、発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。公表までには議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、https://www.city.mihara.hiroshima.jp から、三原市議会から、三原市議会会議録検索、または、議会映像ライブラリー。田中広樹議員、コロナワクチン接種の対応について、問い、4月初旬に行われた初回の高齢者向けワクチン接種の受付は大変混乱した。この反省点を踏まえ、受付や対応方法を改善して高齢者向け接種を進めてほしい。また、次のステップの16歳から64歳、約4万8000人の接種は、どのような計画かを問う。答え。7月後半には集団接種回数に余裕が出るため、まず60歳から64歳に対して、6月から接種券の送付を開始し、7月下旬から8月中に集団接種ができるよう取り組む。60歳未満の対応は、ワクチン供給の見通しが不明確なため、明確なスケジュールは描けていない。状況が分かり次第、議会に報告する。県道344号、大草三原線、長谷地区の拡幅整備について、問い。県道344号の長谷地区の区間は、狭隘な箇所が多く、対向車が来ると待避所で待避してすれ違わなくてはいけない。また、大型トラックも頻繁に通る交通量の多い道路で、過去10年間で39件も交通事故が発生している大変危険な区間である。過去に何回か整備計画が持ち上がっては消えた経緯があるが、過去の検討状況と整備が進まない理由について問う。答え。この区間は県が改良計画案を検討したが、本郷杭線及び三原本郷線の整備を優先したため、事業に着手していない。また、当面の安全確保対策として、平成28年度に待避所の設置を検討したが、地質上施工が困難で多額の工事費になるなど課題が多く、また30年豪雨災害の復旧事業を優先したため実施に至っていない。問い、現在の整備計画はどのようになっているのか、また拡幅整備に向け本市はどのように進めようとしているのかを問う。答え、県の令和3年度から7年度の道路整備計画を示した広島県道路整備計画2021には上がっておらず、現在の改良予定はない。今後は次期計画への位置づけを県と調整していく。また、当面の安全対策として、護岸のかさ上げの計画があり、この事業と合わせ県と協議をしていく。写真、県道344号、大草三原線長谷地区。写真、終わり。岡田直樹議員、各種選挙の投票率向上に向けた取り組みについて。問い、令和3年4月に執行された各種選挙における取り組み及び取り組み結果の評価について問う。答え、本年4月に執行された、 三原市議会議員選挙では、投票率は 50.39%。参議院広島県選出議員再選挙では 34.06% と過去最低の投票率となった。本市における取り組みについては、選挙の啓発活動として従来の取り組みに加え、今回初めて FM 三原への出演、市公式 LINE 活用など、多くのメディアを活用した取り組みを行った。また、選挙公報も発行し、新聞折り込みやホームページに掲載するなど、選挙に関心を持っていただけるように努めてきた。しかしながら、結果として投票率の上昇には結びついていないことから、投票率向上につながる方法について改めて研究していく。問い、この度の三原市議会議員選挙において、市民団体が選挙割という参着証明書を活用した独自の活動を行い、投票率向上の一助として取り組まれており、一定の効果が出ていると考えているが、このような啓発活動に対する支援、PR はできないのか。答え、参着証明書は、就業時間中に投票に来られた人が、投票したことを会社等に証明するために始められたと聞いている。今回、市民団体が選挙割という取り組みを実施され、その影響で参着証明書の発行を希望される方は増加したが、今回の選挙割は特定の団体が実施したものであり、市として支援、PR していくことは難しい。問い、投票率向上に向けた今後の取り組みについて問う。答え、今後予定されている衆議院議員総選挙、県知事選挙については、今までの啓発活動に加えて、国、県の選挙管理委員会と協力し、投票率向上に向けて取り組んでいく。また、国においては、郵便投票の利用できる対象要件を緩和する動きがあることから、実現できるよう要望するとともに、本市としても投票環境の整備について検討していく。写真、投票の様子。写真、終わり。矢垣秀正議員。コロナウイルス感染対策について。問い、市民への情報発信、相談体制について問う。答え、ワクチン予約の変更に伴う通知など、接種に関する情報発信は、確実に届けるため郵送を中心としている。民生委員やケアマネージャーなどに文書を郵送し、高齢者の相談に対応していく。相談体制は、コールセンターや担当課で対応。現在、1日約300件程度ある。問い、事業者への支援は、飲食店以外の事業者にも、支援の拡充ができないか問う。答え、利用、美容、運転代行、イベント事業等、約260事業者を新たな対象としている。今後、国や県の支援制度の情報の周知や、活用促進を行いたい。意見、人の命を守るため、緊張感とスピーディーな対応を要望する。災害時の福祉避難所開設について。問い、避難所数及び福祉避難所の受け入れ体制を問う。答え、令和3年4月1日現在、指定避難所88施設、福祉避難所40施設である。 施設の受け入れ体制や被災状況に応じて受け入れ人数を調整する。問い、避難所となる多くの学校体育館はトイレは和式であり、エアコン設備もない。夏冬は大変厳しい状況となり、避難しない大きな理由ではないか。避難所施設の整備は重要課題であり、どのように取り組むのか。答え、避難先となる施設の環境を整備することや、避難先の設備状況や避難状況を伝えることが、市民の避難促進につながると認識している。このため、3年1月に指定緊急避難場所124施設の設備について調査したところ、冷暖房は66施設、洋式トイレがある施設は78施設である。しかしながら、改修費用の財源確保など課題も多く、直ちに改修を実施するのは困難である。当面の対策として、避難が長期化する場合は、措置式の洋式便座の備え付けや、大型扇風機を設置するなど、状況に応じて対応する。また、親類や知人宅などで安全を確保していただくよう周知し、市民の避難行動を促進していく。意見。避難先となる施設のより良い環境整備を再度要望する。写真。良好な生活環境に配慮した避難所。写真終わり。上舞議員。小学校、中学校の通学路について。問い。1。前年度の対応件数を問う。答え。本市では、平成26年度より、通学路交通安全プログラムを作成し、小中学校を1年ごと交互に危険箇所の点検を行っている。また、毎年、各学校から提出された危険箇所のリストをもとに、各関係者により現地の確認を行っている。昨年度は小学校区を中心に50件の点検を実施、PDCA サイクルにより対策の効果を検証し改善を図っており、安全対策に努めている。問い。2。各学校における交通安全の取り組みと好事例の共有の仕方を問う。答え。安全教育については、学校の教育活動を通して実施、学級活動等の時間で自転車の乗り方、登下校中の危険箇所、子供110番の家の確認、安全な登下校のあり方などの交通安全指導を行っている。特徴的な好事例として、昨年度、保護者や地域の方と連携し、生徒自ら安全マップを作成して新入生に伝えるといった取り組みをした学校がある。さらに、教育委員会から児童・生徒の交通安全に関わることについて、学校・家庭・地域をつなぐ新たな配信システム、スグールを取り入れ、積極的に配信していく。引き続き、安全教育の充実に努める。写真、朝の通学路の様子。写真、終わり。お悔やみ専用窓口の設置について。問い、本市の取り組み、情報発信のツール、市民課での対応件数、お悔やみコーナー設置自治体支援ナビの開始に対して、本市の課題を問う。答え、昨年度の死亡届は、死傷を含めて1332件受理。本庁舎における死亡に関する手続きは、まず、市民課で死亡届を受け、その後、各手続きを案内し、丁寧で迅速な対応に努めている。 現在本市では、お悔やみ専用の窓口は設置していないが、市民課の窓口において、死亡後の手続きのほとんどが完結できる、ワンストップ窓口的な役割が果たせるように努めている。必要な手続きの情報提供は、今年度中に市ホームページへ掲載予定。デジタル的な手法や、他の市町の事例を参考に、今後も研究していく。朝平智春議員、ギガスクールの推進について。問い、ギガスクールのメリット、デメリットは？答え、どこでもアカウントと端末があれば、授業や学びが継続できること。従来の一斉学習に加え、ICT 端末を活用した双方向型授業、共同学習が実現できることなどである。デメリットは、教員の習熟を必要とすること、児童・生徒の健康に留意する必要があることなどである。問い、デメリットは子どもの格差が生じることではないのか？答え、これまで教員が蓄積してきた教育実践に ICT 端末の活用を取り入れ、子どもたちの学習環境が一定に保てるよう、その学ぶ力を伸ばしていけるよう努める。問い、ICT 端末は何台購入したのか？答え、6932台である。問い、更新経費はどこが負担するのか？答え、全国市長会を通じて国に国庫負担を要望している。問い、ICT 端末の操作に未熟な教職員が指導できない状況にどう対処していくのか。答え、操作技能を身につけ指導できるという教職員が 80% となっている。問い、80% がいいのではなく、できない 20% が問題では。答え、集中して訪問指導を行うなど、ICT 端末を子どもたちの学びに活用できるよう、それぞれの持てる力を発揮できるよう努める。問い、他市では個人情報保護条例に抵触する事案もあるが、本市はどうか。答え、その点については今後調査して、また、しかるべき機関にも依頼をかけながら調べていく。写真、ICT 端末。写真、終わり。県水道企業団の取り組みについて。問い、広島県水道企業団準備会に参加していない、広島市、福山市、呉市、尾道市、大竹市への調査は、答え、3月中に大竹市と呉市を調査している。計画的な施設設備や効率化を図り、単独経営維持できるなど、各市の実情に応じて統合以外の連携を選択し、不参加を判断されたと理解している。問い、調査した覆面書の開示をしてもらいたい。答え、必要があれば資料提供する。田元子議員、三原内港の再生計画は中止を。問い、三原内港の再生計画を策定中だが、過去にも内港については市民不在で大型整備計画が作られた経緯がある。市民との合意形成はどうしていくのか。今、内港整備より優先すべき公共事業は、安心・安全な街づくりや、市民生活に身近な整備ではないか。答え、平成5年の計画では、人々が集い、潤いのある都心のウォーターフロントとして整備を予定していた。新たな計画では、 駅との近接を生かし、回遊性を持たせ、広場や公園の整備を望む意見が多くあり、市民の理解を得られる計画にしたい。問い、50年後の中心市街地を水際都市とするグランドデザインがベースだが、身の丈に合った整備にすべきである。駐車場は必要最小限にし、港湾ビルについては所有者の意見を尊重し、現用地を活用したイベントなどの利活用を図るべきではないか。答え。港湾整備は重要度の高い事業であり、市民の意見や経済団体などと連携して取り組む。写真。フェリー航路が廃止された三原港。写真終わり。感染症から市民の命と生活を守る市政へ。問い、新型コロナ感染症の収束が見えない中、暮らしと経済への打撃が深刻だ。市民の命を守り、中小事業者や個人事業主の事業継続へ十分な保障を行うよう5点を求める。問い、1、国へ第2弾の持続化給付金や家賃支援を求めること。答え、事業継続への国の支援は必要であり、要望していく。問い、2、市の独自支援はすべての事業者を対象に。答え、国の月次支援金の申請が6月から始まる。さらに県も支援を計画中であり、活用を図る。状況に応じて必要な支援は検討する。問い、3、申請をサポートする市の窓口の開設を。答え、引き続き商工振興課で対応する。問い、4、薬局での PCR 検査と64歳以下のワクチン接種の早期実施を。答え、6月14日から市役所玄関前で検査が始まったので早急に周知していく。60歳以下の接種はワクチンの確保に努め、体制や予約方法を早急に検討する。問い、5、生活困窮世帯への新制度の周知と丁寧な対応を求める。答え、支援制度について、国からの正式な通知が届き次第、迅速に対応する。杉谷達治議員、防災・減災対策について。問い、災害時に市が発令する避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されたことにより、市民行動はどう変わるのか。答え、近年、避難勧告のタイミングで避難せずに逃げ遅れて被災するケースが多く、また、避難指示が出るまで避難しなくても良いと誤解する市民も多いことから、避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難情報は避難指示に一本化された。この時点で危険な場所から全員が避難する行動が必要である。問い、平成30年7月豪雨により発生したため池の被害を教訓に、適正な防災対策を進めているのか。答え、この災害を教訓に、農業用ため池の管理及び保全に関する法律が、令和元年7月に施行され、すべての農業用ため池を対象に、所有者等による適正管理の努力や県への届け出が義務付けられた。また、決壊の危険性の高いものから順次防災工事、利用しないため池は廃止工事を行う。県と管理者の調整、通常点検、維持補修による適正管理をサポートしていく。農業の振興対策について、問い、イノシシの電気柵の電動線下部の草刈り作業が高齢者にとっては大きな負担となっている。農家の負担を軽減するため、公道の乗り面や 要配水路の管理のり面に防走コンクリートを施工するなど、市単独事業の創設はできないのか問う。答え、原材料支給や多面的機能支払い事業、中山間地域等直接支払い制度など、既存事業の有効活用をお願いしている。また、関係部署と連携し、農業振興のモデル事業として、今後の事業化を検討していく。問い、農業所得の増収に向けた市長の農業政策を問う。答え、農業は今後の成長分野と考えている。今後も環境の変化を踏まえた適切な支援により、農業者の負担軽減を図るとともに、デジタル化やスマート農業を取り入れた事業の確立、支援を積極的に行い、持続可能で発展し続ける魅力ある農業を目指し、様々な施策を推進していく。写真、市道の路肩に設置された電気柵、侵入防護柵、写真終わり。
隅田誠議員、空港民営化をどう生かすのか。問い、平成5年に開港した広島空港が民間による運営に変わろうとしている。そこで次の3点について問う。問い、1、民営化によって期待されること。答え、他空港で運営実績のある大手企業や地元の有力企業等が出資する。広島国際空港株式会社が運営事業者として決定し、令和3年7月からの完全民営化に向けて準備が進められている。同社には地域共生の専門部署が設置され、地域課題の解決や地域活性化に向けた連携が促進されるとともに、民間ノウハウを活かした新たな路線誘致や運営の効率化、利便性向上などにより、利用客の増加や雇用創出などの経済波及効果を期待している。問い2、この機会に取り組んでいること。答え、空港関連事業の成果や課題などについて、月に数回のペースで担当者協議を行っている。運営会社と本市の連携や、空港周辺の市町で構成する広島臨空広域都市圏振興協議会を通じた広域連携を図っていくこととしており、市においては空港 PR の支援や助成事業の活用など、協議会においては臨空エリアの一体的な発展を目的に策定したビジョンに基づく取り組みをそれぞれ推進していく。問3、市内経済に波及させるための今後の課題。答え、現状コロナ禍ではあるが、将来ビジョンに示される旅客数はコロナ前の年間300万人から30年後586万人まで増やす計画となっており、これを契機に空港への就業や空港利用者の市内誘客、空港周辺施設を含めたエリア的なにぎわいづくりにつなげていくことが重要であり、運営会社をはじめ関係機関、庁内関係部署と連携し、今後も積極的に取り組んでいきたい。写真、広島空港、写真終わり。正田洋一議員、職員の内部通報制度について、問い、職員の内部通報制度について提案する。具体的事案に言及しないが、私が議員をして8年、市政において様々な疑惑や疑念が発生し、議会で追及する場面もあったが、疑惑を解消することはなかった。職員から法に触れる可能性の事案について相談を受けても、議会で取り上げることになれば、確証が必要で、かつ、誰が言ったのかが詮索されることになる。職員のことを考えて追及を断念することになった。 この度は4点をポイントに提案する。1、相談先は外部機関。2、相談しやすい体制。3、相談制度を全職員に周知する。4、相談者の秘密を守る体制の制度構築を求める。また、現職だけでなく、OB、教職員なども対象とするよう提案する。答え、現在、内部通報制度は、総務部の担当職員が窓口となっている。しかしながら、適切な通報、その周知を含めた運営体制など、職員が安心して通報できる環境とはまだ言えない。昨年、公益通報者保護法が改正され、内部通報体制の整備についての指針が示されることになっているので、指針を参考に環境整備を行う。問い、市長の内部通報制度に対する考えを問う。私は、制度自体の導入は難しくないと思う。しかし、制度利用の促進、コンプライアンス意識向上、抑止効果までうまく展開しなくてはならないと考える。直ちに着手、積極的利用促進に取り組むか。答え、組織内部からの通報を活用してリスク管理を行い、自ら是正をしていくことは、市民の信頼につながる制度であると考える。制度設計に重要なことは、通報に対する職員の信頼性向上を図ることで、職員が不利益な取り扱いを受けることなく通報できる体制を速やかに整える。この他の質問事項、水源保全条例について、アフターコロナに向けた提案。伊藤克也議員、平成30年の豪雨災害復旧事業の進捗状況は。問い1。災害が発生して4年目を迎えるが、災害復旧事業の進捗状況を問う。答え、令和2年度末で土木施設は補助事業が311件で、うち完了が264件あり、進捗率は約 85%。単独事業は全体約2570件、完了が2214件で、進捗率は 86%。農地、農林業用施設は補助事業が626件で、完了が435件、進捗率は約 60%。単独事業は全体約1060件で、完了が566件、進捗率は約 53% である。問い2、床上浸水した旧船木小学校で実施していた放課後児童クラブの再開見通しについて問う。答え、船木放課後児童クラブは小学校の統廃合時に地域と子どもたちのつながり等を考慮し、旧船木小学校内において運営を続けてきた。今後、クラブ利用保護者にアンケートを実施し、課題等を整理し、再開について検討を進めていく。写真、子育て支援の再開を待つ旧船木小学校。写真、終わり。コミュニティスクール、CS、導入に向けた進捗状況は、問い、来年度導入予定の CS の進捗状況と、今年度具現化できる時期を問う。答え、文部科学省が令和元年に作成した CS の作り方や、3年4月に CS のあり方等に関し設置した検討会議など、国の示す方向性に沿いながら、学校運営協議会と幅広い地域住民や団体の参画により、学校行事や登下校の見守り等に関する連携や、支援を担う地域学校共同本部の連携を行い、学校と地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目指す。 4年4月以降の導入を見据え、教育委員会においてスケジュールを作成し、先行的に制度導入を行う学校の選定、協議会構成員のあり方、地域学校協同本部のあり方について、学校と協議調査を進めている。学校と地域が一体的に取り組む推進体制の構築に向けて検討を進めていく。由美子議員、重度障害者の移動支援について、問い、市として特定の疾患には通院費の補助を行っているが、重度障害者で移動が困難でもそれ以外の方には助成がなく、通院、移動のための費用が生活費を圧迫している。介護タクシー、福祉タクシー、福祉有償運送等を利用しての移動に対し、タクシー券等の助成をしてはどうか問う。答え、障害者の移動手段の補助であるバス優待乗車証は、移動困難な重度障害者にとっては利用しにくい状況があると考えている。当事者からもタクシー券補助の要望がある。対象者の範囲や制度のあり方、財源等、調査検討が必要であり、今ある事業の見直し検討も必要となるので、当事者や関係者と意見交換等を重ね研究していく。問い、担当部署は県内多市町の多くでタクシー券などの補助を実施していることを把握しているが、市長は介護タクシー、福祉タクシー等利用に対する助成の実現を目指して取り組むのか問う。答え、障害特性、生活環境や経済的問題等を考慮する必要がある。移動を含め障害のある人の支援について、当事者との意見交換をもとに検討して、実施の可能性を探っていく。移動手段の一つの介護タクシーのイラストがあります。ワクチン接種について、問い、働く世代、若い世代への早期接種の要望に対する考え方を問う。答え、職域接種、中小企業の共同実施を経済団体等と検討する。問い、仕事帰りにも接種できるよう時間的な配慮はできないか。また、ワクチン休暇等を企業に奨励してはどうか。答え、土日の大規模集団接種、夕方以降の実施など調整を進めている。接種しやすいよう企業へ働きかけていく。問い、64歳以下の市民への予約と接種方法について問う。答え、60歳から64歳の方に6月中に接種券を送付し、7月下旬から8月中の接種を見込んでいる。60歳未満については、ワクチン供給の見通しが不透明なので、確保に努め、接種体制や予約方法を早急に検討する。この他の質問事項。コロナ禍における家庭の現状把握と対応は。海広豊議員。菅川堤防のかさ上げ強化について。問い、本郷町の菅川は、これまで何度も決壊したにもかかわらず、堤防は低く弱いままで、災害から3年経過してなお、当時と同じ雨が降れば再び決壊する危険がある。今後も工事が予定されているが、10年後、20年後には再び土砂が堆積し、決壊の危険が出てくる。早急に低い堤防を80センチかさ上げ、均一化し、のり面全体をコンクリート強化して、長期にわたる安全を確保すべきではないか。答え、現在、広島県により、沼田川の浚渫及び菅川の堤防のかさ上げと補強工事が行われている。豪雨災害と同程度の洪水相当の流量で被害が生じないように、令和4年度まで行う緊急的な事業である。土砂は堆積土等除去計画に基づき浚渫する。市としては、 県に対し着実かつ計画的な事業実施が図られるよう提案する。水源保全条例の制定について、問い、本郷町に許可された産廃処分場については、裁判でその水質汚染の危険が明らかになった。悪質な処分場を防ぐため、簡潔な条例を早急に制定すべきではないか。その内容について、1、水源林等の売買は届け出ること。2、環境保全対策書を届け出て承認を得ること。3、住民と環境保全協定を締結すること。4、嫌がらせ電話等が確認された場合は、知事に不許可を要望すること。5、林地開発許可は近年の豪雨災害を踏まえ厳正に審査すること。6、環境汚染の危険性があるときは、知事に不許可を求める意見を提出すること。7、上記2、5、6については、市民の代表である議会の同意を得ること。など、制定が可能かどうか見解を問う。答え、廃棄物処分場は生活環境を保全する上で必要であり、県知事が許可するもので、その設置を規制することは、法の趣旨に反する可能性がある。他法令との整合性を図るため、顧問弁護士と協議し、慎重に検討したい。意見、困難でも制定が不可能でなければ、一緒に努力していただきたい。写真、土石流危険のある処分場入り口の防護壁。写真終わり。この他の質問事項。ゆるキャラ、高影くんを活用した観光振興。県の辰巳議員。デジタル化の情報格差解消は、問い、インターネットやパソコン、スマートフォンやホームページを利用できない人は、コロナ感染状況の詳細が確認できず、ワクチン接種の予約が難しかったと聞いており、その懸念が端的に現れた。デジタルを有効に使える人と使えない人、情報の量や速さなど、情報格差が広がることを危惧する。デジタル化の推進にあたり、公平性の担保、情報格差の解消を問う。答え、従来までの広報誌、町内回覧や郵便物などの紙媒体中心から、現在はメール、LINE、三原テレビや FM 三原など、様々な媒体による情報発信に努めている。4月には自然災害発生時のみ使用していた一斉情報伝達手段を緊急事態宣言に伴う市民へのお願いに活用し、6月からは三原市公式ツイッターの運用も開始し、情報発信媒体の多様化も進めている。現在の情報発信手段には、それぞれ長所、短所があるが、市民が必要な情報を入手できることが重要であり、新たな手段の検討や、市民からも主体的に情報を入手してもらえるよう取り組む。町内会役員の担い手不足解消策は、問い、町内会自治会の役員が高齢化し、担い手不足が懸念されている。将来的に役員の担い手となる人材確保や、町内の行事及びスポーツ大会の開催も困難となる。今後の対応を問う。答え、本市では結婚新生活支援事業補助金やファーストマイホーム応援事業で地域活動への参加を要件として担い手の確保に取り組んでいる。現在、連合町内会に対して地域ビジョンの策定支援に取り組んでおり、地域の合意形成や活動の活発化に加えて、新たな担い手が地域活動に関心を持ち、参画するきっかけとなるよう取り組んでいる。連合町内会が設立されていない地域は、役員の方と意見交換を行い、課題の共有、担い手の確保や、 持続可能な地域づくりにつなげていきたい。町内会の活動のイラストがあります。承認委員会報告。総務財務委員会。6月定例会付託議案審査。議第52号。三原市個人情報保護条例等の一部改正について。概要。デジタル改革関連法案の制定により、いわゆる番号法が改正されたことに伴い、個人番号カードの発行主体が、市町村から地方公共団体情報システム機構に変更されることから、三原市手数料徴収条例に規定する個人番号カード再交付手数料の条項を削除するなど、条例の一部を改正するもの。議第53号、三原市税条例の一部改正について、概要、地方税法等の改正に伴い、個人市民税の非課税判定等にかかる扶養親族の範囲の見直し及び、特定一般用医薬品等購入費の医療費控除特例の適用期間を延長するため、条例の一部を改正するもの。議第54号、財産の取得について、概要、三原消防署に配備している高規格救急車を価格3,473,4,580円で更新するもの。議第55号、財産の取得について、概要、世羅消防署世羅西出張所に配備している小型動力ポンプ積載車を圧縮空気放消化装置付きの消防ポンプ自動車に価格3,740万円で更新するもの。写真、消防ポンプ自動車。写真終わり。議第56号。辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、八幡辺地を定めることについて、概要、辺地対策事業債を活用し、市道八幡町16号線の整備を2600万円で行うため、計画を定めるもの。議第57号、辺地にかかる公共的施設の整備計画、志村、うまいだに辺地を定めることについて。概要、辺地対策事業債を活用し、市道高坂町73号線の整備を4100万円で行うため、計画を定めるもの。議第58号、辺地にかかる公共施設の総合整備計画、向田辺地を定めることについて。概要、辺地対策事業債を活用し、市道、鷺浦町83号線の整備を1700万円で行うため、計画を定めるもの。採決、質疑及び討論はなく、採決の結果、議第52号ほか、6件について、全員一致、原案通り可決した。厚生文教委員会、6月定例会付託議案審査。議第59号、三原市予防接種健康被害調査委員会条例及び三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、概要、新型コロナウイルスワクチン等の接種の副反応により、健康被害が生じた場合の調査等を実施する委員会について、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を改正する。主な質疑の内容。問い、新型コロナウイルスワクチン接種による副反応が原因と疑われる健康被害が発生しているのか。答え、本市のワクチン接種は 6月13日現在で65歳以上の高齢者の 38.4% の方が1回または2回の接種を終えている状況であるが、ワクチン接種により当委員会による調査を必要とするような重篤な健康被害が生じた事例はない。儀第60号。三原市人権文化センター設置及び管理条例の一部改正について。概要。三原市本郷人権文化センターの一部屋を共用することに伴い、使用料の額と既存の会議室の名称を変更するため、条例の一部を改正する。儀第61号。三原市宇根山家族旅行村設置及び管理条例の一部改正について。概要。この施設に新たにビッグオートキャンプサイト及び電源設備を設置することに伴い、施設名称の変更と使用料の額を定めるため、条例の一部を改正する。主な質疑の内容。問い、市、内外からのキャンプ場の利用状況はどうか。また、施設を改修することで、さらなる利用者の増加が見込まれるのか。答え、令和2年度の利用者は、延べ2158人であり、市外からの利用者は 77.6% である。また、今回の施設整備は、利用者からの声に基づき整備し、新規利用者の確保につながるものと考える。写真、宇根山家族旅行村のキャンプの様子。写真終わり。儀第62号。三原市武道館設置及び管理条例の一部改正について。概要。この施設に冷暖房装置を設置することに伴い、その使用期間の使用料を定めるため、条例の一部を改正する。採決。採決の結果、儀第59号。他3件について、全員一致。原案通り可決した。都政説明案件。三原西消防署、整備事業の一部変更について。概要。新三原西消防署の造成面積を、約3000平方メートルから、約3300平方メートルに、有効面積を、約1920平方メートルから約2000平方メートルに変更する。解体する施設を当初の西消防署と本郷福祉センターから、西消防署は残し、本郷公民館、本郷体育センターの3施設に変更する。主な質疑の内容。問い、解体施設が2施設から3施設に変更になったが、費用は変わるのか。現消防庁舎の耐震化と利活用計画は。答え、今のところ予算内で収まる予定だが、南側の敷地のかさ上げを検討しているので、実施するとなると経費が増額する見込みである。現消防庁舎の具体的な利用計画はない。計画が決まった上で、耐震化等必要に応じて実施していく。市民避難行動促進、三原スタイル、構築連携協議会の設立及び今後の取り組みについて。概要。本市と市内の企業、団体が連携して、効果的な市民の避難行動促進システムを構築する。主な質疑の内容。問い。災害防災協定を締結した企業は何社か。また、広島県と合同で実施した防災訓練は、団体の参加はあったが、市民の参加意識が低かったと思うが、この三原スタイルを立ち上げることにより、意識の向上が見込まれるのか。答え、協定を締結した企業は約30社である。 訓練参加など実際の行動に結びついていないという課題は認識している。市民の日常生活の中に常に防災情報に触れているという状況を作り、意識の向上を企業の協力も得ながら図っていきたい。
経済建設委員会6月定例会付託議案審査議第63号三原市農業振興資金利子補給条例の一部改正について。概要。農業振興資金の貸し付けを農業者等へ迅速に行えるよう対象となる資金の種類等を別に定める規則に委任するとともに、同規則において、高病原性鳥インフルエンザの影響を受けた養鶏経営体を対象とした家畜疾病経営維持資金の利子補給をできるようにするため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い。昨年市内で発生した高病原性鳥インフルエンザの影響を受けた養鶏経営体を対象に貸し付けた資金の利子補給は今年度をもって終了するのか。答え。当該資金の利子補給については今年度末までの承諾分で終了する予定であるが、今年度以降同様の事例が発生した場合には、その対象について共同で利子補給事業を行っている県と調整の上対応を考えたい。議第64号。三原市建築手数料徴収条例の一部改正について。概要。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査における省エネ基準適合義務の対象範囲が拡大されたことに伴い、その拡大された範囲の手数料の区分及びその額を定めるもの。主な質疑の内容。問い。省エネ基準適合義務における審査対象が、非住宅建築物において、床面積2000平方メートル以上から300平方メートル以上に変更されたことにより、審査件数の増加など、本市への影響はどの程度あるのか。答え。昨年度の建築確認申請において、300平方メートル以上の対象物件の数は実験程度であったことを考えると、法律の改正による審査への影響は極めて少ないと考えている。議第65号、66号、指導路線の廃止及び認定について。概要。本郷町船木地区から本郷産業団地に通ずる高坂町16号線の700メートルを廃止し、新たに135メートルの区間を高坂町79号線として認定するもの。議第67号。訴えの提起について。概要。移転・統合建て替えを行う市営宮沖住宅の用地内に所在する個人名義の土地、二筆の相続人に対して、時効取得を原因とする所有権移転登記手続きを求める訴状を裁判所に提出したところ、新たに相続人2名の存在が判明したことから、訴えの相手方に追加することについて、議会の議決を求めるもの。採決。採決の結果、議第63号ほか4件について、全員一致、 原案通り可決した。行政説明案件。三原内港再生基本計画原案の作成について。概要。三原内港再生基本計画の原案の作成にあたり、ワークショップ及びウェブアンケート等の意見を整理し、三原内港再生のコンセプトと基本方針等の説明がされた。問い、一般市民や各団体が求めていることと、関心を示す企業のニーズが一致していないが、どのように進めるのか。答え、事業者と市民の意見を反映できるよう連携をとって調整をしていく。問い、内港エリアだけでなく、他のエリアと結びつけた整備が必要ではないか。答え、グランドデザインを基本に、駅前周辺と結びつけて、どう再生させていくかを検討する。問い、個人の区分所有者が多い港湾ビルはどうしていくのか。答え、区分所有者との集会を重ねて、今後のビルの在り方について現在協議しているところである。問い、定人護岸の活用の考えはなかったのか。答え、一民間企業の企業活動の範疇となるため、基本計画には含めていない。令和3年第2回臨時会、第3回臨時会及び第4回定例会、賛否結果一覧。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第48号、件名、指導路線の認定について、議決年月日、4月30日、議決結果、原案可決。議第49号、指導路線の認定について、4月30日、原案可決。議第50号、令和3年度三原市一般会計補正予算第2号、5月24日、原案可決。議第51号、令和3年度三原市一般会計補正予算第3号、6月22日、原案可決。議第52号、三原市個人情報保護条例等の一部改正について、6月22日、原案可決。議第53号、三原市税条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議第54号、財産の取得について、6月22日、原案可決。議第55号、財産の取得について、6月22日、原案可決。議第56号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、八幡辺地を定めることについて、6月22日、原案可決。議第57号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、志村、うまいだに辺地を定めることについて、6月22日、原案可決。議第58号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、向田辺地を定めることについて、6月22日、原案可決。議
第59号三原市予防接種健康被害調査委員会条例及び三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第60号。三原市人権文化センター設置及び管理条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第61号。三原市うね山家族旅行村設置及び管理条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第62号。三原市武道館設置及び管理条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第63号。三原市農業振興資金利子補給条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第64号。三原市建築手数料徴収条例の一部改正について、6月22日、原案可決。議、第65号。指導路線の廃止について、6月22日、原案可決。議、第66号。指導路線の認定について、6月22日、原案可決。議、第67号。訴えの提起について、6月22日、原案可決。議、第68号。令和3年度、三原市一般会計補正予算、第4号。6月22日、原案可決。法、第3号。令和3年度、三原市一般会計補正予算、第1号の専決処分に対し、承認を求めることについて、4月30日、原案可決。法第4号。三原市議員退院料、退職給与金、遺族扶助料及び死亡給与金条例等の一部を改正する条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月30日、原案可決。法第5号。三原市税条例等の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月30日、原案可決。法第6号。三原市都市計画税条例の一部改正の専決処分に対し承認を求めることについて、4月30日、原案可決。同第6号。三原市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、4月30日、原案可決。同第7号。三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、4月30日、原案可決。同第8号。三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、4月30日、原案可決。同第9号。三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、4月30日、原案可決。発第4号、三原市議会会議規則の一部改正について、6月22日、原案可決。 発第5号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について6月22日原案可決発第6号学校教育におけるデジタルトランフォーメーションを適切に進めるための意見書の提出について6月22日原案可決発第7号特別委員会の設置について6月22日原案可決賛否が分かれたもの議案番号件名議決年月日議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号同第2号件名三原市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて議決年月日4月30日議決結果原案可決賛成23反対1同第3号三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて4月30日原案可決賛成22反対1除籍1同第4号三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて4月30日原案可決賛成23反対1同第5号三原市監査委員の選任につき同意を求めることについて4月30日原案可決賛成23反対1表終わり。令和2年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。令和2年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は次の通りです。会派ごとに支出項目を読みます。公明党、小玉恵三、高原真一、萩由美子、政務活動費交付額、90万円、資料作成費、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費、24,690円、資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費、60,000円、研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金、24,000円、活動旅費、調査研究及び養成陳情活動のための費用、ゼロ、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など、47,622円。支出合計、156,312円。返還額、政務活動費交付額から、支出合計を引いたもの、743,688円。執行率 17.37%。 新風会正平智春、田中博樹、徳重正時、 新本明、政務活動費交付額120万円、資料作成費32,920円、資料購入費ゼロ、研修会議費32,000円、活動旅費ゼロ、事務費85,287円、支出合計15,207円、返還額1,049,793円、執行率 12.52%。 市民連合文野辰巳、亀山博道、高木武子、中重信夫。政務活動費交付額120万円、資料作成費32,920円、資料購入費ゼロ、研修会議費32,000円、活動旅費ゼロ、事務費63,495円、支出合計128,415円、返還額107,585円、執行率 10.70%。 総司会加村博、杉谷達次、岡富雄、伊藤克也、末則明。政務活動費交付額150万円、資料作成費41,150円、資料購入費ゼロ、研修会議費40,000円、活動旅費ゼロ、事務費147,890円、支出合計229,040円、返還額127,960円、執行率 15.27%。 市政会梅本秀明、正田洋一、岡本淳翔。政務活動費交付額90万円、資料作成費24,690円、資料購入費ゼロ、研修会議費24,000円、活動旅費ゼロ、事務費47,622円、支出合計96,312円、返還額803,688円、執行率 10.70%。 神話クラブ七川義明、木村久人、宮垣秀政、二の岡紀之。政務活動費交付額120万円、資料作成費32,920円、資料購入費ゼロ、研修会議費32,000円、活動旅費ゼロ、事務費151,970円、支出合計216,890円、返還額983,110円、執行率 18.07%。
日本共産党
寺田元子、政務活動費交付額30万円、資料作成費34,570円、資料購入費128,076円、研修会議費8,000円、活動旅費6,160円、事務費37,781円、支出合計 214,587円。返還額85,413円。執行率 71.53%。 是是非非の会安藤志保。政務活動費交付額30万円。資料作成費45,790円。資料購入費ゼロ。研修会議費13,000円。活動旅費ゼロ。事務費15,874円。支出合計74,664円。返還額225,336円。執行率 24.89%。 三原の未来を考える会、隅田誠。三原の未来を考える会は8月24日結成のため、9月から3月分までを交付しています。政務活動費交付額175,000円。資料作成費8,230円。資料購入費ゼロ。研修会議費8,000円。活動旅費ゼロ。事務費18,921円。支出合計35,151円。返還額139,849円。執行率 20.09%。 合計政務活動費交付額767,500円。資料作成費277,880円。資料購入費188,076円。研修会議費213,000円。活動旅費6,160円。事務費616,462円。支出合計130,1578円。返還額637,3422円。執行率 16.96%。 令和3年9月定例会予定表。令和3年8月1日現在、都合により日程を変更することがあります。月日、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。月日、9月7日、曜日、火曜日、開会予定時刻、10時から、会議、本会議、開会、9月9日、木曜日、10時から、本会議、一般質問。9月10日、金曜日、10時から、本会議、一般質問。9月13日、月曜日、10時から、本会議、一般質問、予備日。9月14日、火曜日、10時から、常任委員会、総務財務。9月15日、水曜日、10時から、常任委員会、厚生文教。9月16日、木曜日、10時から、常任委員会、経済建設。9月17日、金曜日、10時から、補正予算特別委員会。9月21日、火曜日、10時から、決算特別委員会。9月24日金曜日、14時から、本会議、閉会。研修委員のつぶやき。 4月に市議会議員選挙が行われ、末新議長のもと25名の議員が新たな体制でスタートしました。私たち議会広報部会は12名の委員で、市民の皆様に議会だよりを読んでいただけるように、わかりやすく読みやすい紙面の編集に努めてまいりますので、皆様のご意見、ご要望をお待ちしています。終わりに、コロナワクチン接種が進み、市民の皆様が安心して生活できる日が一日も早く来ることを願っています。岡富雄。議会広報部会員。岡富雄、高原真一、村上舞、岡田直樹、澄広豊、中迫雄三、隅田誠、木村久人、宮垣秀政、徳重正時、新本明、寺田元子。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地のコミセン等でも配布しております。三原市議会広報広聴委員会、三原市港町3丁目5番1号、電話676137、ファクス634545。町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第46回。これからの二中のために。三原市立第二中学校3年、内堀さくら。私の通う第二中学校では、さまざまな活動を行っています。その一つが、委員会活動です。第二中学校には、評議委員会、生活委員会、美化委員会、保健委員会、図書委員会、そして広報委員会と6つの委員会があります。評議委員は、ベル着点検、生活委員は、身なり点検、美化委員は、ロッカーや掃除点検と各委員会がそれぞれ点検を行っています。これらの点検は一つ一つ大切な意味があり、それらはすべて自分自身や周りのみんなのため、大人になっても必要とされるものであり、全員が一丸となって取り組んでいます。他にも地域クリーン活動や挨拶運動などの取り組みも行っています。地域クリーン活動では年間2回、第二中学校の周辺の清掃をし、自分たちの地域をより良い環境とするために行っています。挨拶運動では、一人一人が挨拶をすることの大切さを理解し、地域の人に自らの意思を持って挨拶ができるよう、各部活動でローテーションを組み行っています。私はこれらの活動を行っていくことで、学校全体の雰囲気や印象が良くなり、過ごしやすくなると思います。また、地域との関わりを増やすことで、第二中学校に通う生徒全員が安心して登下校を行うことができ、さらには互いに支え合えるような関係が一層気づけると思います。これからも一つ一つの活動を私たちが一丸となって取り組み、積極的な挨拶が飛び交う、元気で明るい第二中学校にしていきたいです。笑顔を届けるために、三原市立深小学校5年、奥永青葉。深小学校では毎年、3年生4年生が地域にある特別養護老人ホームサンライズ大池との交流を行っています。利用者の皆さんに少しでも元気や笑顔を届けたいという思いで今までも取り組んできました。 昨年度は新型コロナウイルスの影響により交流に行くことができませんでしたが、何かできることはないかをみんなで考え、歌としおりをプレゼントすることにしました。歌はその頃練習していた虹という曲を動画に撮ることにしました。送った動画を見て笑顔になっていただけるように、歌の歌詞にあったイラストをみんなで分担して描きました。歌の練習では、みんなの息がなかなか合わなかったり、笑顔で歌えていなかったりして何度もやり直したり、話し合ったりしながらやっと完成しました。しおりはコスモスなどの季節の花や葉っぱを押し花にして作りました。メッセージやイラストも添えながら約90枚のしおりをみんなで協力して作りました。完成したプレゼントを私たちの代わりに先生が届けてくださいました。数日後、学校に利用者の皆さんが動画を見られている写真と感謝の手紙が届けられました。手紙には、楽しんで見られていたことや、笑顔で見られていたことが書いてありました。私はこれを見たとき、この活動は成功したんだ、と実感しました。私たちが相手のことを思いながら、形にした活動が、こうやって相手に届き、ありがとうという形で自分たちに帰ってきて、大変だったけど、やってよかったと心から思いました。これからも、周りの人を笑顔にする活動を考え、続けていきたいです。以上で、あなたと議会を結ぶ、三原市議会だより、令和3年2021、ボリューム65を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。